ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今回のラジオ健康プラザは9月12日土曜日に日光記念病院で行われました健康プラザデラックスの会場で公開収録した様子をお聞きいただきます。4週目の今日は健康生活を美味しい食事で応援する生き生き健康レシピです。今週登場いただくのは日光記念病院管理栄養士の藤戸彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はいつもの収録と少し雰囲気が違いますよね。実は今日は9月12日土曜日に日光記念病院の中で行われています健康プラザデラックスの会場から参加している皆さんの前で収録を行っているところです。いつもは2人で進めている収録ですが、藤戸さん少し緊張されてますか？
はい、今日は皆さんの前なので失敗できないなと思い少し緊張してます。
本当にね、生の声をいろいろとお聞かせいただければと思います。今日9月12日健康プラザデラックスでは今プチ検診や相談ブース奥の会場ではハンドマッサージがスタートしたところです。この後は市民公開講座もあるなど、ぜひ堪能していっていただきたいと思います。さて今日のテーマはがん予防の第一歩、いつもの食事から見直そうということなんですが、
はい、がんは毎日の生活習慣と関わりの深い病気と言われています。これなら絶対にがんにならないという特効薬は存在しませんが、やはり毎日の生活習慣を見直すことでがんになる危険を少なくすることはできると言われています。国立がん研究センターというところで科学的根拠に根ざしたがん予防ガイドライン、日本人のためのがん予防法というのを紹介しています。
どんな予防法が紹介されているんでしょうか？
5つの生活習慣の実践として、禁煙、適正体重を維持する、お酒を控える、体を動かす、セックス生活を見直すことを進めています。
日本人のための予防法と聞いて一体どんなすごい方法なんだと思っていたんですが、なんだかいつも聞いている生活習慣病予防とすごく似ている気がしますね。
確かにそうですね。5つの健康習慣を実践している人はそうでない人と比べて将来がんになる可能性が女性で 37%、男性で 43% リスクが低下するという報告もあります。
へ、生活習慣病を見直すことで将来がんになる可能性が結構低くなるんですね。先ほど教えてもらった5つの生活習慣の中に食生活の見直しというのがありましたが、これは具体的にはどのようなことなんでしょうか？
詳しく説明すると、減塩すること、野菜や果物不足にならない、飲食物を熱い状態で食べないということが挙げられています。
こちらも普通に日常生活のちょっとした注意で実現できそうですね。
そうですね。それぞれの実践方法としては、1の減塩については、1日の塩分摂取量を男性 8g 未満、女性で 7g 未満が推奨されています。漬物やお味噌汁など日本人の食生活は意外と塩分が含まれていることが多いので、気をつけていただけたらと思います。
なるほど。続いて2の野菜不足や果物不足にならないというのはどれくらい食べればいいんでしょうか？
あくまで目安になりますが、1日で野菜の料理を小鉢で5皿、果物は1皿食べると良いと言われています。1食あたりだと野菜は両手一杯取るといいと言われています。加熱するとかさが減るので片手一杯で良いと言われています。
両手一杯ということで大体このくらいになりますね。結構たくさんだなという感じもします。
はい、そうなんです。
そしてもう一つ3つ目は
飲食物を熱い状態で取らない。これは熱い飲み物や食べ物は食道がんなどのリスクが高くなるという報告も多いことから、少し冷まして食道の粘膜を守ってあげることが大切という報告があります。
私は猫舌なので、こういった熱いものが食べられないということもがんになる可能性、リスクを下げることになるんですね。
はい、そうかもしれません。
さて、それではいよいよ今月のレシピを紹介していただきます。
はい、野菜たっぷりドライカレーです。これはカレー粉のスパイスを使って減塩して、さらに簡単に野菜をたくさん摂れるのでおすすめです。
では早速レシピを教えてください。
材料は 3,4 人分です。豚ひき肉 200g、 玉ねぎ、ナス、トマト各1個、セロリ、人参は1/2本、椎茸3個、ピーマン2個。これらの野菜はすべてみじん切りにしてください。リンゴ半分、生姜、ニンニクはお好みの量をすりおろしておきます。作り方です。フライパンに油大さじ1を熱して、玉ねぎ、みじん切りのひき肉を炒めます。火が通ったら残りの野菜をすべて加えて炒めます。すりおろしたリンゴ、生姜、ニンニク、そしてカレー粉大さじ3、中濃ソース大さじ2、コンソメ1個、塩1つまみを加えて味を整えます。ご飯にルーをかけて目玉焼きを盛り付けたら出来上がりです。お好みでどんな野菜を使っていただいても美味しくできるので、冷蔵庫に残った野菜でご活用いただけると嬉しいです。
いいですね。何でもこうアレンジが効くっていうのは嬉しいところですし、またカレー味っていうのは子供も好きですし、彩りも食欲をそそるので美味しそうですね。
はい、カレーのスパイスのおかげで塩分を多くしなくても美味しく食べられますし、野菜の甘さも引き立ちます。ただお子さんが召し上がるときは、カレー粉を少し減らしたり調整すると良いと思います。野菜や果物の摂取や塩分を抑えることは食道がん、肺がんのリスクをほぼ確実に下げると言われています。主食、主菜、副菜を基本にバランスの良い食事を心がけていきたいですね。
リスクをほぼ確実に下げることができるっていうのは、やっぱりぜひ取り組みたいところですよね。今日教えていただきましたこちらのレシピの詳細は、日光記念病院広報誌日光記念メディカル情報9月号でも紹介しています。9月15日以降、日光記念病院内のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しておりますので、ぜひ手に取ってご覧になってください。でこの後はですね、会場内の皆様にちょっとマイクを持ってお伺いしまして、あなたが普段の食生活で気をつけていることについてお話を伺わせていただきます。食生活の中で気をつけていることって何かありますか？
私は娘と一緒に生活していますので、ほとんど料理の方は娘がしてくれるんですね。そして必ずおかずは3種類あるんですね。それから白いご飯と味噌汁。
おかずを3種類必ず作って食べるということでしたが、こういうたくさんのおかずがあるということは、管理栄養士さんの目から見ていかがでしょうか？
はい、いろんな食材を食べるということはとっても大事だと思うので、ぜひ続けていってください。
ありがとうございました。どんなことでも健康のために食生活で気をつけていること、何かありましたら教えてください。
体脂肪がすごく多いんです、私。だからなるべく油っこいもの食べないようにしてるんですけど、運動もほどほどにしてるんですけど、体脂肪が減らないのはどういうわけかなと思いまして、やっぱり食べ過ぎなんでしょうね。
油っぽいものは気をつけているけど体脂肪は減らないということでした。油分以外でなんかこう体脂肪を抑えるために気をつけた方がいいものって？
そうですね、野菜を摂ることと、あとは標準体重って適正体重をこう維持していくことも大事だと思うので、まあ、運動も続けていくといいと思います。
そう、どうしても私も油っぽいもの好きで美味しくってつい食べちゃうんですけど、どうしてもじゃあ食べたいときは食べた分しっかり運動するとかっていうバランスを取っていくことがいいんでしょうかね。
そう
ぜひ続けていただきたいということでした。ありがとうございました。じゃあもう一方、次これまで女性の方にお二方伺ったので、どなたか男性の方にもちょっとお伺いできればと思うんですけれども、こんな風に食生活で心がけてます、健康のために気をつけてますということがあれば教えてください。
そうね、大事にやはり塩分控えめなかい、まあ、お酒毎晩飲むんだけど適量、うん、運動はしてるよね。
あのお酒は毎晩飲むけど適量っていうことでしたが、毎晩飲むこと自体っていうのは量を守ればそんなに悪いことではないんですか。
はい、飲酒は毎日1合ぐらいが日本酒で目安になるので、はい、毎日でも大丈夫です。
さて今回の生き生き健康レシピは、日光記念病院管理栄養士藤戸彩さんに、がん予防いつもの食事から見直そうと題してお話を伺いました。藤戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオ健康プラザは9月12日の土曜日、日光記念病院で行われました健康プラザデラックス、その会場で行った公開収録の様子をお聞きいただきました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。看護師の資格をお持ちの方へ、復職支援研修のお知らせです。看護師の資格をお持ちで復職をしたいと考えている潜在看護師の方を対象に、復職支援研修を開催します。医療安全や感染対策などの最近の医療についての講義や採血などの実技を通じて、貴重な資格をお持ちの皆様の再就労を支援します。開催は10月26日月曜日から28日水曜日の3日間で、1日3時間程度のカリキュラムです。未就学児がいらっしゃる方は予約で保育所を利用いただけますので、お申し込みの際にお知らせください。お申し込みは10月16日金曜日までとなっております。詳しくは0143-24-1331、日光記念病院人事課までお問い合わせください。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。